スノキカンタ、リクーツコネット。アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいります、楠の木カンタ、リクツコネットでございます。始まりましたね。一応年を明けてないですが、これが新年一発目に放送されるというふうに伺っているという状況でございます。ですね、収録している当日はですね、まだ、年が明けておりませんでして、だから新年明けましてみたいなお話はですね、次回以降させていただきたいなと思うんですけど、今日起こったこととしてはですね、まあしょうもない話ではあるんですけど、ですね、マッサージチェアの試乗に行きました。朝起きたら腰の左側がすごい痛かったんで、なんとかせねばと思って、なんていうんですか、マッサージチェアあるじゃないですか、でっかい家電量販店行くと、あれに乗ることでなんとかなるかなと思って、ね、見事にですね、別に何も買わずして左の腰の痛みが回復したんですけれども、なんか今は腰の右側が痛いんですよ。だから何なんですかね、あの445,980円の左側の腰の痛みを右側に移植する機械、すごいですよね。これがもう 100% 左から右へ移動するんであれば、すごい技術だと思うんですけれども、まあそんなこともないと思いますんで、ただただ、揉み返しというか、なんかあれなんですかね、左側にあれがあって、左側にあった痛みがマイナス50で、右側の何でもなかった状態がプラス50だったのがフラットになって、それやりすぎて逆転するみたいな、何言ってんだか自分でもよく分かりませんけれども、そんな感じなんでしょうかね。マッサージチェアですね、あれなんですよ、土日に行くとマッサージチェアの販売人の人がいるんですよね。売る店員さんみたいな人が、その企業から来てるのか、そういうシフトになってるのか分かんないですけど、ただ平日に行く分には決して話しかけられないので、ゆっくり、使わせていただけるという状況でございますよ。いつも電池ぐらい買って帰るんですよね、申し訳ないから。うちの近所のケース電池、ケース電気で、ただ今回はちょっと、電池も足りておりましたので、別に本当に何も買わずに出てきてしまったと。もしね、僕が今後人生の中で、マッサージチェアを買うことがあったら、迷わずケース電気さんで買わせていただきたいと思っておりますが、そんな感じでございますね。この後も、ゆっくりおしゃべりお付き合いください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで新年一発目のお話になるわけですよね。ゆるい愚痴から始まってもいいですかね。大変景気悪いんですけど、まあ、触れるのも今更かよっていう感じなんですけど、まあ、2018年めちゃくちゃ流行ったもの、もうそれ以前から流行ってたもの、まあ、そんな長い前置きをするほどのことでもないですよ。TikTok あるじゃないですか、TikTok。女子高生とかやってる TikTok。わかんないんですよ。なんていうんですかね。どういう需要とどういう供給になってるのかよくわかんないんですよ。まあ、知らぬ存ぜぬを決め込んでたんですね、最近まで。で、この間ディズニーランド行ったら、ついにいよいよわからないのか。まあ、ディズニーランドとか行って、まあ、インスタまでギリギリわかるんですよ。インスタまでギリギリわかるんですけど、僕もやってたし、高校生の時とか、高校生の時、大学生の時忘れちゃいましたけど、わかるんですよ。ディズニー行って TikTok 撮ろうよみたいになってる、人たちがいて、女子二人組ですよ。いて、まあそれわかるじゃないですか。ディズニーランドならではのやつとかをなんか撮るのかなと思ったら、なんか、これ別に液晶をね、こう意図して覗こうとしたわけじゃないですよ。 インカメになってて、その二人を自分たちで撮ってて、自撮りの状態になってて、その後ろに俺が並んでるからギリギリ見えちゃってる、だけなんですけど、だから別に覗き込んだわけじゃないですよ。そこに関して僕に追求しないでほしいんですけど、その、TikTok に投稿される動画を撮ってるはずなんですけど、その画面の区割り五分がその二人の顔で埋まってるから、もうああなっちゃうと、どこで撮ってても変わんないんですよ。わかります？画面の、20分の1しかディズニーランドが映ってないから、ディズニーランドだからこそ撮りたい TikTok じゃないんですよ、あれ。だから、何がしたいのかなと思って。で、まあ気になっちゃって、一回落としたんですよ、僕もスマホ。みんなこうじゃないだろうと思って。だから、TikTok で、ハッシュタグディズニーみたいの入れて、一通り見てみたんですけど、いや、見てんじゃねえかって話なんですけど、いや、見ますよ。見ないで文句言うのもおかしいから、見るんですけど、見てたら、ほとんどが、9割から9割5分が、出てる人で埋まってて、背景とか映ってないから、ハッシュタグディズニーだけど、全然ハッシュタグディズニーな状態になってないんですよ。あれは何なんですか？画面の残った、左端の 10% とか 5% で皆さん戦ってらっしゃるんですか？よくわかんないんですけど、俺。はい。内容的にも、ね、みんな、ほら、それなりに、私めの顔面に自信のある人たちがやってるじゃないですか。だから、みんな可愛いけど、みんな他人じゃないですか。みんな他人で、なんか、他人 A と他人 B と他人 C の同じ曲で同じ振りで踊ってんの見ても何も思わないじゃないですか。ね、別にめちゃくちゃすごいダンスをやってるわけでもなく、さっきも言ったように、ほとんどが顔面だから、何か変わり映えするわけでもなく、なんだこのメディアと思って、SNS って、例えば、ツイッターだったら、すごいリアルタイムに情報が更新されていくとか、何ですか、共通の趣味の人とつながりやすくなってるとか、フォローされたの関係で、相手のつぶやいてることが見えるとか見えないとか、なんかそういう、特徴があったりとか、インスタだったら綺麗な写真を撮って、ハッシュタグでシェアしてみたいな、流れがあって、この人今、こんなとこ行ってんだとか、ストーリーで、この人のストーリー消えちゃう前に見なきゃとか、いろいろ、なんて言うんですか、ハマる要素、やり込み要素みたいのがあったんですけど、これに限っちゃ、おい、これいよいよマジでわかんねえぞっていう、感じになってますよね。っていうか、そうですね。だから知ってる人がやってたらまだ、知ってる人がこんなことやってんだって思って、まだギリギリ見れるかもしれないですけど、っていうか、加工しちゃって、知ってるからもう誰が誰かもわかんないんですけど、知ってるやつがやってても仮にわかんないんですけど、みたいな。あと、なんか曲を流すんですよね。曲を流してそれに合わせて、なんか、歌ったり踊ったりするんですけど、なんか、例えば、今年は、ラッツスターのめぐみの人に合わせてなんかやるのが流行ったらしいんですよ。これもよくわかんない。どういう経緯でそうなんだよって思うんですけど、やってるんですけど、なんていうんですかね。これもう見た目判断だから俺が悪いですけど、そういう風にうがった見方しちゃうのは、絶対原曲聴かねえだろお前らみたいな奴らばっかりやってますよね。だから、なんていうんですか、カバー曲っていう概念があるじゃないですか、音楽の業界において。で、カバー曲って、まあ、好きなアーティストを通じて、その人が好きな音楽とかを聴くとか、埋もれてる音楽が、その人を、その好きなアーティストを通じて、もしくは有名なアーティストを通じてまた誰かに知ってもらうみたいな、目的があるじゃないですか。もしくは自分が歌うことでもっとより良くなると思った曲をカバーして、それを世に広めるみたいな、役割があるじゃないですか、カバー曲って。でも、絶対原曲を辿らないと思うんですよ、あの人たちは。だから、リスペクトが足りないからやめてほしいみたいな。別に俺、ラッツスター別に好きでも何でもないけど、好きでも何でもなくはないな。どっちかと言ったら好きですよ。T シャツに口紅とか好きですよ。まあいいんですけど、そんなことはどうでも。まあだから、本当いよいよ、なんていうんですか、よくわかんねえなこれっていうのあったんですけど、完全にわからないメディア、SNS が出てきてしまって、25歳、来年っていうか、まあ放送されてる記述で言うと、今年ですよ、2019年、26歳になる僕が、いよいよ全く、10代の考えてることがわからなくなったと、いうことですよね。なんか僕聞いたんですよ。音楽とかも、 若い子って新しい音楽知ってるよねみたいなことをおじさんたちが言うじゃないですか。あれもなんか24歳らしいんですよね。24歳をだいたい境目として昔聞いてた音楽を懐かしむようにしかならなくなるらしいんですよ。24歳以降は新しくリアルタイムで流行ってる音楽をほとんどの人が追わなくなるらしいんですよ。まあ僕とか、僕ミュージシャンですけど、僕のラジオを聴いてくれてる人とかは、音楽に対してちょっと造形の深い人が多いと思うんで、もしくは、能動的にすごい音楽を聴いてくれてる人が多いと思うんで、そうじゃない、その、ね、類ではないかもしれないんですけど、そういうことらしいですね。で、音楽は好きだから聴きますけど、SNS は僕別にもともと好きじゃないですから、そう考えると、あ、なるほど、24歳から25歳になった今年わからないものが生まれて26歳になっていよいよわからなくなるっていうのは、こうリアルタイムに流行ってるものを俺もいよいよ追うことをやめたっていうことなんだなと思って、すごい納得したっていう話ですよね。ただまあ、マジで思うのは、自分が学生時代、自分が高校生とか中学生の時に、もちろん陰キャでしたから、なんていうんですか、クラスの日が当たってる人たちの中で、ああいうものが流行ってたら、どういうふうにそういうものを受け入れていけばいいのかっていうのは絶対わかんなかったと思うんですよね。当時何だったかな、当時はね、別になかったし、SNS っていうものがもっとなんかアンダーグラウンドなものだったから、逆に僕ツイッターとかすげえいち早く目つけて、もう10年以上、ほとんど本当に創世期からずっと、日本語ハッシュタグとかなかった頃からツイッターやってるんですけど、とかはありましたけど、もうだから、ね、どうなるんですか？なんか、僕は TikTok っていうものは、なんかあまりにもアップロードされてるものっていうのに実体がない。まあ最初僕も YouTuber とかすごい否定的だったんですけど、今面白がって見ますから、YouTuber とかも。ね、何がいいって次の回を待たないでこうどんどん見れるっていうのがいいですよね、バックナンバーさってね。とか、そう、見てますから、まあいずれ考え方は変わるかもしれないですけど、こういう、でも YouTuber って多かれ少なかれこう価値のある情報を発信してると僕は思ってるんですよ。もしくは、まあ見て笑えてその場限りの消費かもしれないけど、それを見て、なんだろう、それを見たいって思う心理を、こう、くすぐる要素があるから流行ってると思ってるんですよね。で、それに対して、TikTok お前はどうだっていう話なんですよ。実態がないんですよ。面白くないし、なんか内容がないし、すごいことしてないし、YouTuber ってなんかすごいことしてるじゃないですか、くだらなくても。ね。で、芸人もそうだし、ミュージシャンもそうだし、テレビに出てる芸能人もそうだし、ドラマとかも映画とかもみんなそうだと思うんですけど、そういう実態のないメディアっていうのは、あっという間に斜陽になりますよ。なると思いますから、ミクシーとかが最初すごい出てったけど、あれも結局、他の追随する SNS がもっと多角的な要素を持ってたから、あっという間に置いてけぼりになっちゃったじゃないですか、国産 SNS っていうのが。ね、だから、そういう風になってくんじゃないんですかね。だから TikTok 僕来年には終わると思いますよ。終わるんじゃないかな。うん、終わると思う。だからそうなってくると僕は、5年後、10年後、こうギリギリで続いていく TikTok の一番最後の人みたいですよね。一番最後の TikToker、その粘り続けた TikToker が誰になるかめっちゃ知りたいっていうことぐらいですかね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー藤木と
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ
お疲れさんでジャポン
お前ら絶対聞けよう
るさいなバカチング
ジャポン
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、というわけでお送りしてまいりました、アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりましたクスノキカンタリクツコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。先ほども申し上げました、一応収録してる今日は2018年12月27日なんですよ。今ね、あのカウントダウンの過ごし方をちょっとずっと悩んでましてですね、今日出た情報なんですけど、あ、ちょっと待って、まず大前提としてジョイポリスの年パスを僕持ってるんですよ、あのお台場ので、カウントダウンイベントに年パスでどうも入れるらしいと、何のためのカウントダウンイベントだっていう話なんですけど、あのまあとにかく入れるらしいと、で誰が来るのかなと思ったらイジリ岡田さんが来ると、イジリ岡田さんが来るからじゃあ行こうってなるかは別として、まあイジリ岡田さんがそういうイベントでどういうことするのかすげえ気になるんで行ってみようかなと思ってたんですよ。ただ僕は毎年あの紅白を見るのすごい楽しみにしてて、あの紅白の話とかもこのラジオでしたことあると思うんですけど、すごい楽しみにしてて、ちょっと今年目玉不在みたいなところがあって、あのじゃあたまにはカウントダウンイベントとかもし行ってみるんだったら今年かなってすげえずっと思ってたんですよね。だからあの年末12月31日のカウントダウン、あの年明ける瞬間ジョイポリスに行こうと、もうこれに決めてたんですけど、今年っていうか今日さっき出た情報で、今年の紅白の鳥がサザンオールスターズさんで希望の輪立ちらしいんですよね。希望の輪立ち俺めっちゃ好きなんですよ。これ聞くしかないじゃんみたいになっちゃって、結局、今年もあの紅白を見るんじゃないかなっていう感じで、そんな感じでございました。